内省をしてくださった仏様は阿弥陀様だけなんですよというお話をいたしました。内省というのは仏様が仏様ご自身のことをお苦しみくださったということです。西洋の神様は自分については苦しまない、外向きには働いてます。私は神である、このすべては私が作ったものである、太陽も月も星もこの世界中のものは私によって生まれたものだから、私が始まりであり終わりである。だからヨハネの黙示録という聖書の中にはね、我はアルファでありオメガである、 A であり ABC の A であり Z である、我は始まりであり終わりである、我の中でお前たちは生まれて死んでいくんだよ、我こそがこの世界の底にある一切を支えているものだよということをおっしゃってるわけです。ところがじゃあその我とおっしゃる神様はこの人間のために苦しんでくださるんですか。私たちと同じ高さに立って悩んだりうろうろうろうろしたり何にも手がつかないなおろうろしたりなさるんですかって言ったら、天に増します我らの父よですから、天に増しましてね、それはなさらない。で最後に、人間が死んだらお前の行いによって報いを受けるであろう、だから人間の責任は人間が取れちゅうわけです。だから神様は自分を内省はしないということを申し上げたわけです。ここお分かりくださいましたね。じゃあいろんな仏様があるんですよ。大日如来とか薬師如来とか、阿宿弥仏阿宿如来とかいろんな仏様がお経に出てこられますよ。けれどもですね、上とこ拓郎よ、あなたを助けなかったら私は仏である資格がないと、一人ずつの名前を呼んであなたと一緒に助かっていきましょうね、あなたが苦しむんだったら一緒に地獄まで行きましょう、そして地獄から立ち上がって一緒に救われましょうとおっしゃってくださったのは阿弥陀様です。このことを本願というんです。仏様の願いです。これが願いというのは自分一人では実現しないとおっしゃったんです。上とこ拓郎さんなら上とこ拓郎よ、お前を救わないことには私の仏としての仕事が終わらんのじゃ、私も助かりたい、拓郎さんも助かりたい、じゃあ一緒に一つになって助かっていこうねっていうのが南無阿弥陀仏ということなんです。だから全く違う、宗教の仕組みが違うんですこれ。でですね、一番最初にインドからいろんなインドにあったですねお経を持って帰ったのはイギリスなんです。その前にお釈迦様が亡くなりましてから仏教の教えはインドに始まりましたから、今から2500年前にインドに始まりましたから、その教えが反対側のこっち側、パキスタン、アフガニスタン、ウズベキスタン、こう回って、ここにヒマラヤがありますから、でここにシルクロードがあるから、ここをこう通りまして中国に入ってきて、で中国から今度は朝鮮半島を過ぎて日本に来たのが仏教伝来です。でその仏教を受け取った日本人の方々はお経というのは全部お釈迦様がおっしゃったことだと思ってたわけです。 ところが明治時代が来て、日本は江戸時代は鎖国してますから、イギリスとはそんなに付き合っていません。明治時代が来て、夏目漱石もそうですけど、イギリス留学をしていくわけです。西洋の文明を取り入れるために。で、勉強してみましたら、インドは大英帝国、イギリスの植民地でしたから、こっからいろんなものを持って帰ってイギリスは繁栄したわけですから、だからここにあったお釈迦様のお経の書いたもの、それから仏像、いろんなものもイギリスが持って帰ったわけです。だから大英図書館には大英博物館か、英国のよ、大英博物館というところには仏教のいろんなものがあるわけです。そこでもってそれをいろいろいろいろ、サンスクリット語という2500年前のインドのお釈迦様が生きておられた頃の言葉の研究、それからどこからどんなものが出てきたかという考古学、これはどの遺跡から何が出てきたか、その石には何が掘ってあったかという研究、それからこれとこれは時代はどう違うのかという、まあ、文献書類をつぶさに調べていく学問やら、やってきてみたらですね、私たちの親鸞聖人がそれ真実の教を表さば大無量寿経これなりとおっしゃってる、私たちの今読んでるお経、それから法華経、華厳経、唯摩経、涅槃経、いろんなお経はお釈迦様が亡くなってから約500年後にできたことが分かったんですよ。もっと正確に言うと約500年後に紙に書かれたんです。ここが大事なんですよ。約500年間はね、どうやったと思います？お父さんから子供に、口から耳に、口伝えです。それをまた子供が全部覚えるわけです。もう記憶力違いますよ。私たちはね、記憶力がね、今衰えてるんです。でも今ですね、テレビと携帯電話とテープレコードを全部捨てたらですね、また戻りますよ。頼り切ってるの、機械に。私の家の近くにですね、都城国立高等専門学校というところがあります。そこの方から聞いたんですけどね、都城の国立高等専門学校の先生と生徒たちが風力発電機、モンゴルチュとか高原でしょ、風が吹くわけです。こうやってずーっと風が吹いてるから、プロペラがくるくるくるくる回りますと、ずーっと回ってるわけです。この風で回っているプロペラを利用して電気を起こせば、電球がついたわけですよ。テレビも見れたの、そして通信の無線もできるようになったので、これをね、風力発電機を作って持っていこうって持っていっちゃったと。僕は余計なことしたねって思ってるんだけどね、いらんこっちゃってでもそれを親切にしてあげやったわけですよ。そして向こうに持ってったらすごく喜ばれたちゅんです。そしてマーシュって言いますね、馬のお乳で作ったお酒を、テント生活ですから、モンゴルはテントの中で飲みながらね、日本から来たお客さんをみんなで歓迎会があったって。で、大体酔っ払ってきたらね、じゃあ日本とモンゴルと国際親善のために今から歌合戦をしましょうかってなったちゅうわけ。はい、じゃあ日本の番って言ったら、桜桜って歌った。はい、次モンゴルの番歌った。はい、次に日本、春の小川さらさら行くよ。はい、今度はモンゴルやったら、どっちが勝ったと思います？もうすぐ日本が負けたて。もう5、6曲歌ったらもう出てこんの。そういうことがあると思って歌詞カードを持って行っていません。カラオケがありません。歌を歌って散歩をしたり生活するという生活をもう失ってます、私たちは。 歌いましょうよ、ここ辺を歩きながらね、歌いましょうよ、幸せになろうや、もっとなあ、黙ってよ、犬の散歩もさ、うつむいてよ、もうちょっとよ、な、菜の花畑にって歌ったらいいやないね、あんた、ただよ、ただなあ、そうやろ、歌わんわけ、この頃は。歌うのはね、貸し切りの密室の中だけね、白樺青空ってね、狭いとこでやってるわけ。青空の下でのやりましょうや、青空の下で、何万ダブも青空の下で、何万だ何万ダブもの青空の下で、歌も青空の下で、しかもね、小学校の頃の歌よ、消化、あれが一番忘れんのよ。老人ホームに行って私歌うとね、それなら歌ってくれますよ、みんな一緒に。今の歌は誰も歌わんよ。だからね、歌ったのよ。我々は今歌を忘れたカナリアになりよっとよ。いいですね、今日のポイントよ、ここが今日の法話のポイントな、歌おうやな、子供や孫と歩きながらさね、歌ったらいいじゃないですか、ただやがな、な、いや、それを忘れてきたのよ。そういうね、のどかな安らかな心がどっか行ってしもうてね、ふーんってね、何を苦しんでるのちわけな、深刻そうにね。それでね、歌合戦をしたらすぐ負けたって。つまりテープレコーダー、カラオケ、メモ帳、歌詞カード頼り切っちゃってるわけだからね、私たちはその頭でお経のことも考えるからわからないんです、わからないんです。私の友達のソナム・ワンディ・ブティアっていうお坊さんは私より20歳下です。彼が日本に初めて浄土真宗を聞きたいって来た時、びっくりしたのはね、なんとも3つか、まず坊さんが本を開いてお経を読んどったって。インドやネパールじゃそれ見ただけで偽物って思われるって。だって坊さんって言ったら3つの時から親からずっと本じゃなくて音から音で映されるんですよ、音から音で。だから綺麗ですよ、発音が。彼のお経を読むのを聞いてるとね、ふわーってしますよ、心が。なんという心地よいリズムだろうかっていうぐらい、それが3時間でも4時間でも出るんですよ、わーって。それがですね、日本に来てボンさんがですよ、こうやって背中を丸くて、ウェウェウェウェって言って、もう何じゃろかこらって思った。一つ、二つ、ね、坊さんがタバコ吸いよったて。三つ、坊さんがね、焼肉を食べたて。四つ、ビールを飲んだて。で、お前も飲めちゃったら、どう思ったら、馬の正面かと思ったて。馬のしっこかと思ったて。ところが、この人もですね、うちに毎、まあ、時々ずっと2年おき3年おき来てですね、2週間泊まってるんですよ。でずっと毎晩あちこちのお寺にお話し行った後帰ってきてね、今日はどうやった、ってこうやったこうやったって話して、そうって言った。僕焼酎飲みやったから、焼酎飲みやると僕にもくださいよって言われて、あれあなたものいつから飲むようになったんだ。だからこっぷりね、あそう、分かった分かった、はい、じゃあ、はい、あなたの焼酎よ、いいね、はい、こうやってね、このぐらい焼酎入れてね、でお湯をこう入れたったらね、ダメっちゅうわけ、自分は濃いくせ、私には薄いって言ってね、あなたもとうとう日本の坊さんになっちゃったねって言いながらね、いろいろいろいろ話をするんですよ。そうしましたらね、三つの時から耳から移されたお経なんですよ。意味が分かろうが分かる前がずっと教えられた。12、3歳の頃にはね、これを覚えなさい、1週間で覚えなさい、 だから学校に行ってもね、こうやって立つんですよ。学校で先生の授業があるでしょ、机があるでしょ、こうやってここに教科書を広げてるんですよ。ここでお父さん、これを覚えなさいって言われたお経、ずっと授業中も全部覚えてた。15歳の頃は流樹菩薩出頭生、流樹菩薩、バーズバンド、天神菩薩増老生、天神菩薩、流樹菩薩のね、それを覚えさせられたっちゅうんです。覚えなさいって、10日で覚えなさいって、お父さんの前で言ってみたら違うって、お前覚えてないって言われてね、裸になんなさって、真っ裸になってね、外に立っとけちゅう。そしたらこっちはさ、エベレストよ、雪の山があるところね、そのふもとで裸で立ってたって。そして覚えなさいと、覚えたって。龍樹菩薩のですね、書かれたものとか天神菩薩の書かれたものを勉強するのは龍谷大学でも4年生ではしません。そんな実力ないもん。まあ大学院か博士課程ですよ。だって日本人の盆産地なんですよ。小学校、中学校、高等学校まで普通の学校行ってるんですよ。でクラブ活動してるんですよ、ね、で仏教全部は勉強してないんですよ。初めて大学行ってこうやってやって、そしてやっと基礎がやっとかと4年間でできて、それから大学行ったらちょっと専門でもやりましょうかちゅうぐらいですよ。とか15歳で全部覚えて、わけはわからんでいて、とにかく覚えろと。でお父さんが覚えなかったらそこに立っとけったら、裸で雪のエベレストが見えるとこで立っとりましたって。そうやって仏説無量寿経というお経も全部覚え込んだわけですよ。彼は頭の中に阿弥陀如来様の48の願いというのも全部入った。そしてそれでも22、23になるまでですね、3年3ヶ月3週間3日間一人こもりっきり、3年3ヶ月3週間3日間一人山にこもりっきりですね、修行をする修行までして、里に出てきた時は髪の毛は一辺も切らなかったから、ここまで腰まで髪の毛が伸びたと。降りてきたらみんなが生き仏様って拝んだって。バスに乗ろうとしたらみんながパッと席を立って、一番年上の方が、いろんな集まりに行くとここに座らせられる、ここに座らせてもらえない。あなたはもうこのシッキムというところでも3人しかしたことがない修行をやり遂げたんだから、ここに座ってくださいって言われたって。ところがご本人が言われたの、でも私は誰にも言うことができませんでした。また普通の生活に戻ってきて、町で一緒にみんなと暮らすようになった時は普通の若者に戻ってました。だから人が腕時計してたら欲しいって思ったって、人がサッカーシューズを履いてたらあいいなって思ったって、その時自分でびっくりしたって。自分に3年3ヶ月3週間は欲しいという心がもう出なかったって。山しかないんだから、自炊生活、1日2食あとはお経だけ読んでるだけ、欲しいという心は生まれなかった。でもみんなの中に混じってみたら、あらかっこいい腕時計だなとか、かっこいいサッカーシューズだな、欲しいって思った時に自分にびっくりしたってあなんだ僕はまだ悟りを開いてなかったんだ、愕然とした。 それでね、ブッダガヤーというところにですね、ブッダガヤーというのは、ブッダはお釈迦様の悟りということ、ガヤーというのは村ということです。その村にですね、毎年行ってですね、修行を続けたんです。人は仏様と思ってるけど、僕の中の心は見せられない。あんだけの修行をしたのに、変わらなかった。そこに、ブッダガヤからちょっと離れたところにですね、お寺があって、そのお寺の一部屋一部屋に、まあ安く借り取ったわけですよ。そこにたまたまホテルから追い出された向坊弘道という方が、太田美代子さんという人が電動車椅子を押して、向坊弘道って方は首から下が動かないの。転落事故でここを折ってて、こっから下が動かない。こうして、ああ、こういう、おならもできないんだって。おならをするという筋力と神経が切れてるわけ。が来た時に、そのスラムさんは、哀れな日本人だなと思ったって。かわいそうに、こんな体になってしまって。でもインドに来たからには、お釈迦様の教えのかけらなりと覚えて帰らしたら少しはいいだろうと哀れみの心で訪ねていったって部屋に。そして、あなたはどっからですか？あ、こっからですよ。言うた。話した。二日間は教えてやろうというのがソナムさん。かわいそうな人と思ったのがこの向坊さん。日本人やった。で、彼は日本人だから自分の周りでは絶対親にも言えなかったけども、これは海外の人だし、どうせもう二度と会うことはないんだからと言って、僕は実は高校で三つの時からお経を覚えさせられました。父が私を横に座らして朝の4時からずっとお経を読む。で、3歳の頃からその起こされて耳から覚えさせられる。こっくりこっくりしたパーン叩かれて、覚えなさい、聞いてなさい、やる。ずーっとやってきて、頭の中にお経をどんどん覚えました。とにかく覚えました。そして修行もしました。最後は3年3ヶ月3週間3日間お師匠様が週に1回だけ見に来る以外は誰とも会わない、親とも会わない、その姿を見られたらダメ。そして朝4時に起きてお経を読んで、朝ごはんを食べたらこれとこれをしなさい、昼ごはんを食べたらもう食事はなし、夜は11時まで勉強して11時から寝て4時までが睡眠っていう、これをやったちゅうんですよ。で、こうなってみんなからこう持ち上げられるような生き仏様と思われるような人になったんだけども、私の中から煩悩という欲しいという心がなくなってはいませんでした。だから私はこうやって毎年来て、ブッダガヤ、お釈迦様が悟りを開かれたこの場所に来て、お釈迦様がお座りになった菩提樹というその木の陰でこうやって朝6時に起きて夕方まで座禅をする、瞑想にふけるという修行をしているんですよって言うた。そしたら、かわいそうにと思ってた向坊さんが、あなたは3年3ヶ月3週間3日間だったんですねっていうの、英語で言うた。日本には20年した人がいますよ。9つの時から29まで、それ以上の修行をなさった方がいますよ。親鸞という方です。でも20年経っても心から欲の心、愚痴の心、腹が立つという心をなくすことはできなかったんですよ。彼は言うた。いえ、僕は3年3ヶ月を、まあ一遍でもな、まあ二遍でもやります。 何回でもやって私は悟りを開きたいと思ってますって言ったらね、ダメですよって、それはできないんですって言われてね、カーってきたって、なんだこの障害者はって、なんだこの障害者はって、お前にそんなこと言われる筋合いはないで部屋を出ていった。そして明くる朝またこうやってしているけどね、何なんだろうかあの地震は、気になりだした。また夕方まで座禅をして部屋に訪ねていった。で話をしていると、今度は英語でですね、向井坊さんが仏説無量寿経というお経を知ってますかって、彼は頭にここに図書館があるんですよ、図書館が、ああこれこれですね、あれの18番目に何て書いてありますかって言ったら、私が仏様になる時に一切の人々が私の国に生まれたいという心を持って、ただ10回でもいい私の名前を唱えたら、その名前の力によって必ず救うであろうというお約束があそこに書いてあるでしょうって言ったら、ああそうですね、話ができた、英語と英語で話をしたって言うんですよ。だから彼は言いました、あの時向井坊さんが英語を話せなかったら僕は浄土真宗に会ってませんって。そうだね、あなたはあの時もう仏説無量寿経は全部頭にあった頭にあったんですよ。そして向井坊さんも頭にザーッとあったの、お互いが照らし合わせていったの、話をして、こうやってこうじゃないですか、ああそうですね、まあ夜遅くまで話した、はいおやすみなさいって寝た。また明くる百を修行しよった、6時まで、今までですよ、3つの時からね、あの本当に修行した方のね座禅の姿は綺麗ですよ、もうこうやってこうされた時にスッて背筋がなるんですね、揺れないの、立ち姿が綺麗です。ところがね、20年間3つの時から鍛え上げたのがね破れたんですよ。なんであの人はあんなことを言うんだろう、また次の日も訪ねていった。そしたら向井坊さんが言うた、阿弥陀様のお救いに会うたらね、何万ダブというお念仏が唱えられるようになったらですね、死んでもハッピー、生きてもハッピー、私はハッピー、このままでハッピーって言うたちゅんですよ。これがねワンワンワンワン頭でなってね、座ってられなくなったの。だから私じゃないよ、この天子現象じゃないよ、3つからあんた朝の4時からやった人がやっとるけどね、もうね死んでもハッピー、生きてもハッピー、このままでハッピーっていう言葉がね止まらんのやて、止まらんって、あもうダメだ、できない、会いに行こう、6時の修行を5時で切り上げたって、会いに行ったで、なんでですかって、はあ、また話した、また帰った、明くる日はって座禅してると、あの言葉、あの顔がなんでですか、もう3時で切り上げた僕はその話を聞いてたらね、もう涙が出ましたよ。そこに僕が見てるようにね、その人の苦しみとね混乱が分かった。なんでなんだ、なんで何万ダブだったらそうなるんだ。そうだからね、とうとうね次の時はですよ、3時で切り上げ、もう次はもう昼までもうあっちと話をするってなったっちゅうんですよ。そしたら向井坊さんが言うた、お釈迦様がこのブッダガヤで修行なさってた時に大雨が降ったんですよね、お経に書いてあるでしょって言った、どっちも知っとるわけよ、 データが入ってるから。その時コブラが来て、コブラってヘビ、コブラの頭こうなってるでしょ。こうやってお釈迦様のお姿が濡れないように傘を差したという池があるけど、あそこに行ってみたいけど、私はこの体なんです。明日あなたが私の車椅子を押してくれませんかって言うたて、はいって言うたて、なんでわしや、わしがこの人の車椅子を押すんじゃろかって、ね、思ってね、カンカンで利用したじゅんですよ、うん、それが出会いやて、うん、そしてですね、私は何あと何日したらね、ネパールに行きます。ネパールに仏教研究所を持っててね、そこに行って皆さんに浄土真宗という仏教を広めようと思うけど、あなたも来ませんかって言ったって。その時にこのソナムさんって方はね、その3年3ヶ月3週間修行してたでしょう。シッキムというところじゃですね、3人しかやったことがないからね、デュプラっていう、アジャリという比叡山の修行の一番上をした人はアジャリっていうんですけど、それより上のね、デュプラっていう位でね、仏教専門学校の校長先生に引っ張ってこられてですね、銀行の支店長と同じ給料、まあ言えばだからその町じゃですよ、一番の高給取りだったんだって。それで来てくださいって言われたのをね、とうとうやめさせてくださいって言ったらね、お金が足りないからですかって言われたって。いいえ、給料に不足を持ってるわけじゃないんです、私は仏教が分かりたいって。おそらく今のこの修行を何回続けても、私の今のこの苦しみ迷いを突破することはできないと思います、あの人について行ってみようと思いますって言ってネパールに行ったって言うんですよ。その時親が反対、泣いて反対したって、バカなことするなって、そんなバカなに どこの誰か知れんようなのね、騙されてってね言うたって言うんですよ。でもついて行ってね、そして何万ダブってね、お念仏一つで救われるって教えに会いましたって言うんですよ。で彼がね、毎晩毎晩僕は焼酎そのからガブガブ飲んでましたから言いました、いろんな坊さんに会ったけどね、飲めば飲むほど仏教の話するのはあなただけやったって、だいたい飲むと別の話をするでね、飲めば飲むほどに、あそこはこうじゃないのって、これはこうじゃない、僕はこうだよって、だからね、だから話したいっていうわけですよ。で僕はね、ああこの人を見てね、はい、元に戻るよ、元に戻るよ、お経はどこにあったのかって言ったら、紙に書かれたのが、大体お釈迦様が亡くなったのが2500年前、紀元前566年っていう説やら、いろんな説があります。お釈迦様が生まれた年は、で亡くなってから、それからしばらくしてから、お釈迦様がいつどこでどんな話をなさったという、スッタニパーターっていう原稿録、お釈迦様原稿録ができました。それからまた何百年か経って、だいたいイエス・キリストさんが生まれる頃、今から2000年前ね、これから後にお経ができるんですよ。そうするとイギリス人が考える考え方によると、イギリスがインドを支配してたわけですから、イギリスの植民地だったわけじゃ、イギリス人はキリスト教ですから、ああ原住民の宗教かと、はあ、珍しいもんがあったと、インドから仏像やら遺跡から出てきたものをどんどん持って帰った、 で今は使われていないサンスクリット語という言葉も勉強をして、あどういうことやろうかって調べた。その時の研究の方法は考古学という、どこの時代のどの場所からこれが出たからこれはいつのものだという、実証主義というんです。で竹に書いてあった、木に書いてあった、何に石に書いてあった、この石に書いてあった、この人のこれはいつの王様の石だからいつ頃の言葉だとか、ずっとやってきて、で紙に書かれたのは何百年前だからこれこの頃にお経ができたという説なんですよ。つまり西洋流のイギリス流の経験主義、実証主義、考古学の方法論なの、これは。わかった？でそれでね、日本の学者がびっくりしちゃったわけですよ。あら、お釈迦様の言葉かと思った。南無阿弥陀仏を唱えなさいというのは、お釈迦様直々のお言葉と思ったら、亡くなってから500年も600年の後に、でけたお経をあげなよって言ったらね、明治の初め頃ですね、仏教をやめた人が出てきたんですよ。大乗非仏説って言って、大乗仏教というお経は、お釈迦様の説ではなかったと。これは後からの創作じゃ。これどう思います？私はこう思うの。あなたたちの方法論は信じて救われるという方法ではないって。それは物や植物や化石を調べるのと同じやり方してるだけじゃないかって。そうでしょ？紙に書かれたのがここであって、紙に書かれんかった時はなかったんでしょうかね。いかがですか？例えばね、お釈迦様が亡くなってからですよ、ここでお釈迦様がやったよ、ね、500年経って、だいたいね、紙という、だいたいペーパーができるのは2000年前なんです。中国です。これは紙、すずり、筆、紙、すずり、筆、紙、すずり、筆、あとなんだっけ、文法、手法というのは紙とすずりと筆と墨かね。2000年前なんです。これ以後に紙とか文字とかが出てくるわけですよ。この前は何だったかと、音だったの。じゃあ音はどこで生きてたかっていうんですよ。私は一人でね、夜中にやってるんですよ、これを。これと戦った学者がいたんかって。考古学のやり方で宗教が分かるかって。仏様の魂は音になって、言葉から耳に、耳から口に行って、ずっとお釈迦様から直接届いてきたんだって。それを探したかったら、イギリス人、砂漠でも掘ってみやがれって。お前たちのやり方ではそりゃ掘れんのやて。でも掘れる手があるんだよ、ね、掘れる手があるんですよ。ここにね、自分の親のことをね、はい、今から2000年前にお母さんと書いた紙が出てきました。今から2000年前に遺跡から親のことをお母さんと書いた紙が出てきました。イギリス人のやり方だったら、ああ人間は2000年前から親のことをお母さんと言うようになったんだなって言ってんと同じことや。これ紙に書かれたのが2000年前であって、でも人は生まれてきた時にお母さんって言ってたんですよ。そうでしょ？これを調べることはできませんよ。 生まれて、人がこの世に生まれて親と子が暮らし始めた時にもうお母さんっていう言葉もあったんですよ。親のぬくもりと一緒にずっと口から耳に、耳から声にずっと生きてきたのをですよ、これを調べて、それは紙に書かれてないじゃないか、どこの遺跡から出てきたかって、これおかしいでしょ、これ。あのね、これははっきりしないといけないと思うの、私は。あのだから阿言経というのが今あるでしょ。阿言経というのはあれ、お釈迦様があの生きてた頃にはこれしか言ってないよって言ってるんですよ、あれは。だから大乗仏教というか、あの南無阿弥陀仏とかね、あの阿弥陀様の教えなんかはね、お釈迦様の教えじゃないんだよって言ってるんですよ。それ同じやり方をしてるんです。でもお経にも何にも書いてないけど、私たちの生きているこの命からですね、お父さんお母さんという言葉が失せたことはないんです。紙に書かれなくていいんです。石に彫らなくていいんです。ずっとこの命の中にですよ、私と分けられなく生きてきたでしょう。これなのよ、信仰というのはね、宗教というのは。だからお釈迦様の言葉はね、そのまんま南無阿弥陀仏が伝わったの。よろしい？合点してくれる？なあ、だからな、そのまんまよ。だから親鸞聖人はね、皆さんが今読まれましたでしょ、如来正意向出世唯説弥陀本願会五濁悪事群情会往診如来如実言っていう、ここはですよ、お釈迦様がこの人間世界にお生まれくださって、一番皆様に残して説きたかったのは阿弥陀仏という仏様の本願と言って、お前が救われなかったらわしも救われん、お前が苦しむならどこまでもどこまでも地獄までも行ってでも救うて、二人で助かっていこうねっていう阿弥陀様の本願の教えが、お釈迦様の本お心の末中心ですよ。これを説くためにこの世にやってきてくださった方がお釈迦様ですよ。よいですか。五濁悪事群情会というのはね、世の中も濁ってきたね、いろんな事件も起こるね、自分たちももう何を頼りに生きていいかわからんね、物は豊かになったし、食べ物も着るものも車もスマートフォンもあるけど、どっか心が寂しいねって思ってる私たちよ、ね、どうぞお釈迦様の本当の言葉をねお聞きくださいっておっしゃったの、親鸞様。往診如来如実、如実の言を信ずべし。それはですね、だから南無阿弥陀仏はお釈迦様から、いいですか、親鸞様へ、そして私たちにそのまま届いたお釈迦様のお言葉、そのお言葉のもとはどこかといったら、必ず救うという阿弥陀様のお言葉。もう一つ言うと、あなたが救われなかったら私も救われん、どんな時もあなたと一つになって離れないよというお姿がね、あなたのお念仏なんです。よいですか。はい、だからね、あの仏教中のね、学ぶ手がね、やっぱり二つあるの。ここはっきりしとかないかん。向こうに越しておいてね、あのイギリス人がインドから持って帰った珍しいものをこうやってこうやって調べたという仏教、まあ文献主義という ものをほら当たって何二度書いちゃるこう書いちゃるってこうしていってね、いつの時代はこうじゃったこうじゃったって言ってるんです。でもそれはね、助かりたいという学び方じゃないのよ、ここよ。な、要はな、私が、この私がな、人生を穏やかに生きていきたい。ね、死んで極楽っちゅうことじゃないのよ、そこばっかりじゃないのよ。一日一日をよ、ほんの一瞬でもいいからね、穏やかでありたいっていうね、その心でね、仏様に会わんとね、会うたことにならんのよ。だから明治の初めにね、西洋流の仏教の勉強やってですよ、でも未だにやってんだよこれ。だからシルクロードなんか行ってこれ穴を掘ったりしてんですよ。それはそれでね、それもあっていいの、いいの。それもあっていいけども、その自分が救われるという仏教の学び方じゃないんです、それは。分かったね。ね。昨日分かったの、僕。昨日、それが。夜。ね。お母さんっていう言葉はね、どこにも書いてなかったじゃないかって、バーッと来たんですよ。お浄土の教えなんてお釈迦様がおっしゃったことじゃないんだ。お釈迦様がおっしゃったのは修行しなさいってことやったんやって。お釈迦様は亡くなったから600年後にできたのがこれやって、こういう考えをねぶち壊してしまわないと。それは文献主義考古学のやり方だからそうなっちゃうんだよ。でも命は違うって。お母さんっていう言葉は紙に書かれようが書かれまいがね、ずっと人間の心の底を流れてるんですよ。書いたものに縛られる必要はないんですよ。同じこと、私たちはね、仏様のことを親様って言うじゃないですか。親様ね、親はですね、子供を思うんです。子供を幸せにしたいと思うんです。そして子供のために苦しむんです。だからこれを内省というわけ。ただ子供を産んでお前はこうせいこうせいこうせいこうせいって言ってるだけが親じゃなくって、どうしたらこの子を救うことができるか、どうしたらこの子の本当に親になれるかって言って親も苦しむの。その苦しみを持った仏様がね、たった一つをやったと。神様もやるしね、仏様もいっぱいおられる中でですね、私と一緒に苦しんでくださるの。その仏様に会うたのがね、この親鸞聖人なんですよ。ああ、私は何も修行しても欲が取れん、色気も取れん、この人間の 生しい心がね、どうしても取れんって。先ほどのソナムさんもそうなの。やっぱ欲しいっていう心が出るって、この人間っていう心が取れんっておっしゃってお苦しみくださった親鸞様にですね、それでよいって、じゃあお前と一緒にそこから人生を歩きましょうよって降りてくださった仏様、上におらんの、降りてくださって、もうよい、苦しむなよ、我が名を唱えよ。私ね、この頃こう思ったんですよ。時々自分から避難してくださいって、避難命令っていうのがあるんですがね、避難命令って、津波が来る時も避難するんですよ。でもね、一番危険なものがあるんです。自分です。これは危険ですよ。午前中いたでしょ。孤独であったり不安であったり虚しくなったり、もう元気がなくって、これ以上生きる意味があるんだろうかと思ったりする、危険人物がこれなんですよ。いや、僕は人のこと言ってないよ、もうこの人間そのものがそうなんだから。そうするとね、自分とね、あん まり、まあ、真っ正直というかね、付き合いすぎるとね、もうね疲れ果てるんです。だからね、私ね、今回ちょっとキリスト教のことちょっと言い過ぎましたけど、立派な宗教だと思ってるんですよ。ただ先ほどのあそこだけがね、私はないと。長崎のゆしとみさん、彼女にも電話する。あの渇水高校ってね、キリスト教が建てた学校なんですよ。そこの先生にも電話してね、こうじゃけど違うかなって。キリスト教の神様は自分のことを苦しむかなって時々聞いたりね、こう書いてあったけどあれはどこやったかねって言ったら調べてくれるの。何の聖書のヨハネの黙示録の21章ですよって。あ、そうやったそうやった、なんかその辺やったかねって。やっぱ友達は多い方がいいね。あっちこっちこう聞いて僕も勉強させてもらうからね。だからキリスト教の勉強もさせてもらってんのよ。だからね、マイスターエクハルトっていう、マイスターエクハルトっていう方がいるんですよ。親鸞様よか60年ぐらい後の方なの。この方はね、キリスト教のね、普通のこの型通りの型にはまった考え方じゃなくって、もっととね、深いんです。この方はね、信仰心のことをこう言ってます。離脱って何かした、祈ったら何になるかという心から離れなさいって、神と取引をするなって。こんだけ祈ったのに私には何もくれんじゃないかという、まさにその心から離れなさい。祈ったら地獄を逃れて極楽に行けるかどうかなんてね、それもやめなさい。つまり自分という心を離れた方がいいよって。これはね、もう仏教と似てるんですよ。仏教の無我ち心と。あ、時間が来ましたね。自分というものとね、一周離れなさいって。これとも私はね、あ、そうか。キリスト教の中にもね、やっぱりここ辺まで行き着く人はいるんだね。祈って何になっとか。拝んで何になっとか。その自分からも離れてごらんなさい。離脱。つまり避難です、避難。だから私たちもね、いいですか、一瞬でいいから、一秒でいいからね、自分から離れるの。どうしたらいいと思います？お念仏。何万だ何万だ何万だ何万だぶというお念仏はね、あなたじゃないんです。あなたの体を通って仏様が出ただけだから、体を貸せばいいんですな。口を貸せばよかと。何万だ何万だ何万だ何万だぶちゅうのはね、あなたじゃないの。だからあなたの頭いらんの。ただ口を貸せばよかです。本当よ。ほいたら何万だ何万だ何万だっちゅうでしょ。その瞬間あなたは仏様なの。だって仏様が通ってんだから、こうやってば。そのこの中身は違がないよ、私の。この頭じゃろうが心じゃろうがね、もうとってもじゃないけどね、お恥ずかしい限り。ところがね、何万だ何万だって言ってる時はね、仏様が通ってるの、ここ。うちの門徒に聞いたと。ここにご夫婦がおやったからね、ね、何万だって時はね、仏様やよって言ったらね、へえへえ、本当かなって顔したから、ならよかち、その証拠を見せようかち、ね、何万だ何万だぶちな夫婦で言いながらな、夫婦喧嘩してみやんち。できませんちだよ。何万だ何万だぶち言いながらな、夫婦喧嘩してみやんち。しがないやち。な、父ちゃんがな、こら、お前さっき何言ったか、ねえ、ふてこばっかりなっち。ね、父ちゃんが言った時に、何万だ何万だ何万だぶちやね、もう父ちゃんもね、ぺしゃっとしてね、みんなこらもう仏さんにゃ、こら、ね、手を挙げやならんじね。不思議な力があるの。不思議な言葉の力。 ソナムさんに言わせるとね、ナモアミダ仏というお名前の声にはパワーがありますって。彼は英語だからパワーがありますって言うけど、不思議な力があるの。それがあなたを通るんです、こうやって。まあ一つ言ったの、僕は何万ダブぐらいだ、何なとねち、何万ダブいたってね、何にもならんがねち、え、思うって。で、再生箱を持ってきてね、ほらって出したの。何万ダブいながらこれ数えてごらん、10円玉100円玉をね、何万だ何万だ、数えられないんですよ、これ数えられないよ、何回やっても数えられん、何万だ何万だ。さあ数えるときやっぱりね、10円玉10円玉で1、2、3、4、5ってやったらね、これ10で100円100円玉1、3、4、5、10で1000円って、これは人間いいの、これはこれなの。だから人間は人間を生きるんだから、金も数えていいし酒も飲んでいいのね、ね、だけどね、一瞬あなたはね、何万だ何万だって言ったらね、数えられんのはね、なぜこれ電卓打ってくら、何万だって、何万だって、絶対打てないからおかしいよこれね、これでいいんじゃないですか。だけど働くときは働けばいいですよ、はあ、一生懸命数えて働けばいいですよ。でもね、時々でいいからね、何万だ何万だ何万だ何万だって言ったらね、あなたはね、自分の心をね、明け渡したんです。明け渡したしたの、悩みだらけ苦しみだらけの心をね、パッと手を離したらね、ここに仏様がさーっと入ってきてね、いっぱい溢れてね、口でやったわけ。その時だけはね、休憩、自分であることの休憩、これを無我というのね。一日中無我になれなんて言いませんよ。ただのもんどのもんどって言ってる時はね、休憩、簡単に言うとね、そうするとね、また不思議なことが起こるの、うん、なぜかって言ったら、なんとなくなんとなく、まあこれでいいかなっていうね、なんか楽な気持ちがね、じわーって出てくることなっちょっとですよ、うん、それはね、もう私は言いません、うん、あなたがなさればわかることです。だから仏教では行っていうの、浄土真宗もだから行があると、私がする行じゃなくて、阿弥陀様仏様そのものが私という汚れた心、汚れた体をね、スースースースー通っていかれるというね、仏様の一人働きの行、ね、だから我々はすることはね、蓋を開けるだけな、ここを閉めとくと開けて、なん、はい、どうぞ一緒に、何万だぶな、ほらほら顔が笑顔だからな、そうなるんよ、何万だ何万だ何万だ何万だぶて、それをねやってみますとね、1日2日1ヶ月3ヶ月ってしているうちにね、私はこれ以上も説明することができない、あとはあなたが分かること、あなたが分かることです。ああよかった、楽になったね、楽になったって分かるの。はい、じゃあ今日はこれで終わります。